高齢歩行者の交通事故防止について。田尻匠、民進党。問い、高齢歩行者の交通事故を防止するために現在どのような対策に取り組んでいるのか。答え、今後高齢者人口の増加が予想される現状において、高齢歩行者の安全確保は喫緊の課題であると認識している。県警察では広報啓発活動や高齢者交通安全教室の開催、交通指導取り締まり等を強力に推進すると同時に、抜本的な対策として過去に発生した高齢歩行者事故の分析を行い、その要因と対策を検討した。その結果、交差点で横断歩道を横断中、右折車両にはねられる事故、横断歩道のない道路を横断中、直進車両にはねられる事故、横断歩道を横断中、直進車両にはねられる事故が多いことが明らかとなった。今後、現に重大事故が発生した箇所及び同様の道路交通環境を有する危険箇所をリストアップし、緊急性の高い場所から順次可能な対策を講じたい。その他の質問項目。第32回国民文化祭奈良2017。第17回全国障害者芸術文化祭奈良大会。歌唱、奈良県国際芸術家村の整備。吉木園周辺及び高畑町裁判所跡地整備事業。県営住宅の整備。防災対策について。大国正弘、公明党。問い、県が作成している防災パンフレットを日頃から災害の備えに取り組めるよう見直すとともに、女性ならではのきめ細やかな目線で防災のノウハウをまとめる女性視点の防災ブックを作成すべきではないかと考えるがどうか。答え、県民の防災意識の向上を図るため、県では防災パンフレットやリーフレットを作成し、毎年必要な見直しを行っている。家族みんなで使ってもらえるよう工夫しているが、女性の視点も盛り込むよう考えていきたい。また、避難所運営ガイドラインを本年3月に改定し、避難所生活に女性の視点が十分に反映されるよう市町村に働きかけている。今後も働く女性や子育て中の女性などへのきめ細やかな配慮を行うとともに、女性視点の防災ブックの作成を前向きに検討していきたい。その他の質問項目。引きこもり状態の若者に対する支援。平城宮跡周辺のまちづくり。健康寿命日本一に向けた取り組み。糖尿病等における即病。県立高校の長寿命化計画。子どもと女性の安全安心対策。一般質問。プログラミング教育について。井岡正則、自由民主党。問い、次期学習指導要領において、小学校段階からのプログラミング教育の必修化が示されているが、その目的と内容を伺いたい。また、これを指導する教員の指導力向上にどのように取り組もうとしているのか伺いたい。答え、次期学習指導要領では、児童が プログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身につけるための学習活動を計画的に実施することとされている。平成28、29年度で ITC 活用教育推進リーダー約30名を任命し、市町村の ICT 活用教育推進の中心となる教員を育成。来年度から教員免許状更新講習としてプログラミング教育を取り上げ、小学校教員の ICT 活用とプログラミング教育の指導力向上を図ることも計画している。その他の質問項目。県内市町村の財政健全化の取り組み。国民健康保険の県単位化。大和中央道の道路整備。奈良市東部地域における農村活性化について。池田紀久、自由民主党。問い、奈良市東部地域における農業振興を図るため、地域の取り組みに奈良市と県が連携、協力し、農村活性化を進める必要があると考えるが、今後どのように取り組んでいくのか。答え、奈良市東部地域では、主要作物である茶のブランド化に向け、かぶせ茶や天茶の導入支援、茶園の整備などにより、農業・農村の振興を図ってきたところ、本年度からは奈良市北村地区において、効率的な農業生産を目指す整備に着手する。中山間地域においては、様々な課題を抱えているが、地域の特徴を生かして、より効果的な施策が必要と認識している。奈良市東部地域は精力的に農村活動をされていることから、まちづくりという観点での連携については、奈良市からの申し出があれば、前向きに検討していく。その他の質問項目。大和西大寺駅周辺の立体交差化と近鉄奈良線の移設構想。奈良市中町の県有地の有効活用。野生鳥獣による農作物の被害。旧奈良市内における六害対策。国道308号の近鉄天ヶ辻駅周辺における歩道整備。県立高等学校の今後の在り方。県土マネジメント部職員の自殺について。川田博史、日本維新の会。問い、県土マネジメント部長の人事管理等で苦情が多く寄せられており、内容では非合理的かつパワハラ的要素を感じる。よって、県土マネジメント部長の人事マネジメントについての見解を伺う。答え、改めてご冥福をお祈りする。組織を運営し、業務を進める上では、速やかな情報共有、アプローチの共有、疑問や改善の意識を持つこと等が重要。これらの意識を共有できるよう、県土マネジメント部長として私なりに努力してきたが、時として声が大きくなったり、憎まれ口になったりしたこともある。しかし、亡くなられた職員は担当者のポストであり、私が直接指示を与えたり、指導するような機会はなかったと記憶する。なお、非合理的、パワハラ的とのご指摘については、謙虚に耳を傾け、これからの教訓とする。その他の質問項目。奈良県の退職者管理に関する斡旋等の事務手続き、 及びその経緯。医療的支援を必要とする子どもたちの特別支援学校への通学について、梶川健司、創生なら。問い、医療的支援を必要とする子どもたちの特別支援学校への通学の状況はどうか。また、今後、医療的支援を必要とする子どもたちを持つ保護者の送迎にかかる負担が少なくなるよう、どのように取り組んでいくのか。答え。本県の特別支援学校で日常的に校内で医療的ケアを必要とする児童生徒は本年5月1日現在で56名で、14名がスクールバス、42名が保護者の自家用車による送迎や福祉サービス等を利用している。県教育委員会では、保護者の直接送迎に対する特別支援教育就学奨励費による補助を行い、経済的負担軽減に努めているところであるが、今後保護者の心理的負担軽減の観点からも、地域での交流や地域で学ぶ環境整備などについて研究を深めていく。その他の質問項目。女性が働き活躍できる環境づくり。子どもの貧困対策。法隆寺駅周辺の街づくり。国道25号イカルガバイパス。ガードレールの整備。B 型肝炎について。伊予美里、民進党。問い、B 型肝炎ウイルスの検査体制の整備及び受験勧奨を推進することをはじめ、患者に寄り添った医療の提供体制を構築することが必要と考えるが、県の取り組みについて伺いたい。答え、本県の肝炎ウイルス検査の受験率は非常に低く、受験率を向上するためには、対象者個人に直接働きかける個別勧奨が有効である。県としては、国の補助制度を活用した個別勧奨の取り組みを促進するとともに、より効果的な受験勧奨の取り組みを市町村に助言していきたい。医療体制としては、県立医大附属病院に、肝疾患相談センターを設置しており、患者や家族からの相談に対応、県内医療機関等と連携を深め、検査から適切な治療へとつなぐ市町村や医療現場の人材養成にも取り組んでいく。その他の質問項目。ユニバーサルツーリズムの推進。再対決の採取。戦略的広報。外国人観光客等の安全確保に関する取り組み。日本遺産に認定された竹の内街道横王子、王子を活用した葛城地域の観光誘客の取り組みについて。西川ひとし、自民党なら。問い、日本遺産認定を機に市町村と連携して葛城地域の活性化や観光誘客の取り組みを進めることは、葛城地域を含む中南和地域への魅力的な周遊ルートへの注目度を高め、県全体の観光客や宿泊者数の増加にもつながると考えるが、県では今後どのような取り組みを進めていくのか伺いたい。答え。今回の日本遺産認定は、国内外の観光客から葛城地域への注目を集め、観光地としての認知度向上の好機になると期待。県では誘客促進のため、顧客層ごとに特別感のある 着地型旅行商品の造成・販売に取り組んでおり、相撲体験は外国人に人気。今後のさらなる誘客のため、市町村はじめ地元関係者が行う多言語案内看板の設置、ガイドの育成などの取り組みに県も積極的に関わり支援していきたい。その他の質問項目。奈良県手話言語条例の推進。国道165号大和高田バイパスの整備。河川や道路の維持・補修の充実。精神障害者の医療・福祉について。小林照代、日本共産党。問い。病院から地域への流れを進めるために、保健所、精神保健福祉センターによる支援、訪問看護や相談事業所の量・質の拡充が求められるが、進んでいるのか。答え。県は精神科病院、市町村、地域援助事業者等による地域移行支援が円滑に実施できるよう、総合調整を行うとともに、人材育成を進める役割を担っている。保健所を統合した際にも、行政サービスが低下しないように、保健師の配置数を維持している。精神保健福祉において、保健師の役割は重要であるが、県や市町村におけるその数は十分ではなく、精神保健福祉相談員も含めて今後の課題である。その他の質問項目。住まいの貧困、防災。国への意見書、決議。この定例会では意見書5件を可決しました。意見書は内閣総理大臣のほか関係大臣などに提出しました。意見書。奈良県少年刑務所旧奈良監獄の整備・活用に関する意見書。ライドシェアの導入に反対し、安心安全のタクシーを求める意見書。北朝鮮による核・ミサイル問題の解決を求める意見書。森林環境税課徴の早期創設を求める意見書。ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書。6月定例県議会議案等の議決結果。件名、件数、議決結果、議決対応の順に読みます。平成29年度議案。知事提出の条例案件。奈良県付属機関に関する条例の一部を改正する条例等。6件。原案可決。全会一致。市町村負担金の徴収について等。2件。原案可決。賛成多数。知事提出のその他案件。流域下水道事業に係る請負契約の変更について等。3件。原案可決。全会一致。平成28年度。奈良県一般会計予算繰越計算書の報告について等、19件、報告受理、全会一致。地方自治法第179条第1項の規定による専決処分の報告について、1件、原案承認、全会一致。監査委員の選任について、1件、原案同意、全会一致。議員提出のその他案件。奈良県議会会議規則の一部を改正する規則。1件、原案可決、全会一致。 平成28年度議案、知事提出のその他案件、地方自治法第179条第1項の規定による専決処分の報告について、1件、原案承認、全会一致。地方自治法第180条第1項の規定による専決処分の報告について、1件、報告受理、全会一致。請願、県立高等学校への空調設備設置に関する請願書。1件、継続審査、全会一致。県立医科大学附属病院に緩和ケア病床の設置を求める請願書。1件、採択、賛成多数。議会改革推進会議。県議会では、地方分権の時代にふさわしい役割を担うため、継続的に議会改革に取り組んでいます。平成28年度は11回開催され、政務活動費の運用の見直しのほか、本会議での質問方法や手話通訳の導入などについて協議、調整が行われました。この結果、平成29年8月から政務活動費にかかる領収書を奈良県議会ホームページで公開することになるなどの成果がありました。平成29年度も6月定例会までに3回開催されており、これまで予算審査特別委員会で審議されていた予算案以外の議案を常任委員会で審査することなどがすでに決定されています。今後も活発な議論を行い、引き続き議会改革に取り組んでまいります。なお、会議の内容については、奈良県議会ホームページにおいて、開催状況が掲載されているほか、インターネット中継でご覧いただくこともできます。生中継のほか、過去に開催された会議についても、動画配信を行っています。奈良桐花会に合わせて、議場開放とミニ音楽会を開催します。今年も奈良桐花会の開催されます8月5日から14日の10日間、県議会議場を一般開放いたします。日頃は入ることができない議員席から議場の雰囲気を感じていただくことができます。また、2階ロビーでは期間中、土日祝日を除く議会ミニ音楽会を開催します。奈良桐花会に来られた際にはお立ち寄りいただき、県議会を身近なものとして感じ取っていただけたら幸いです。お待ちしております。ただし、桐花会が中止の場合は中止となります。議場開放、8月5日土曜日から14日月曜日、10日間、午後6時から午後9時45分。議会ミニ音楽会、8月7日月曜日から10日木曜日、14日月曜日、午後7時30分から午後8時。会場入り口、議会棟東側入り口となっております。南側正面入り口からは入場できません。これで奈良県議会だよりを終わります。平成29年8月1日発行、年4回発行。編集、議会広報委員会、発行奈良県議会。